10、裏表紙。戦後80年、今伝えたい、戦争の記憶。第12回、広島が消えた、前編。木村よし子さん、昭和16年生まれ。日本が真珠湾攻撃をする3ヶ月前に、私は広島県にある肘山のふもとで生まれました。3歳の時、教師だった父は、学童疎開の引率で家を離れていたため、母と1歳の妹と一緒に、母の実家がある呉に帰省していました。当時、呉は日本一の軍港であったため、激しい空襲を受けていました。母の実家も被害を受け、私は防空壕の中から家が炎に包まれていくのを見ているしかありませんでした。幼い私が見た地獄。家を失った私たちは親戚がいる広島の常光寺に身を寄せました。それから約1ヶ月後のこと。昭和20年8月6日午前8時15分、広島に原子爆弾が落とされ、爆心地から2キロメートルの場所にあった常光寺で、私は被爆しました。ピカーッと突然、目の前が真っ白になり、ドーンという大きな音とともに、激しい振動と熱風が私たちを襲いました。母、祖父、妹、お手伝いさんと一緒に、お寺の台所で朝食をとっていた時のことです。屋根、壁、柱が一気に崩れ落ち、一瞬にして私たちは下敷きになりました。本堂で朝のお勤めの最中だった住職と祖父の妹もまた、焼け落ちた本堂の下敷きになりました。私は幼いながらも、その時の音や衝撃を今でもはっきりと覚えています。爆心地から半径2キロメートル内では、ありとあらゆるものが燃え、黒焦げになった常光寺の山門だけが、かろうじて残っていました。その後、私たち家族は、町一面を焼き尽くす火に追われながら、広島駅北側の広島東照宮へと避難しました。私は高熱で溶けたアスファルトの上を、裸足で必死に駆けました。衣服は燃え、髪もチリチリになり、皮膚は焼けてめくれていました。体のあちこちにはガラスの破片が刺さり、顔と上半身には大やけどを負っていました。気がついた時には、目、鼻、口だけを出して、上半身を包帯のような布でぐるぐる巻きにされ、祖父の膝に抱かれていました。真夏の炎天下、薬や水はなく、傷口には暇し油が塗られただけ。すぐにうじ虫が湧き、臭くてたまりませんでした。境内は横たわった死体と、助けを求めて集まってきた大勢の人で、足の踏み場もないほどでした。ひどいやけどを負った人は、口々に、水、水をくれ、と、うめき声を上げ、そばには男女の区別さえもつかないほどにただれた裸同然の死体が積み上げられていました。死体にはガソリンがかけられ、昼夜を問わず焼かれ続けました。その光景はまるで火葬場のようで、今でも私の脳裏に焼き付いて離れません。さらに追い打ちをかけるように、焼け野原になった広島を、超大型の台風が襲いました。広島の町は泥沼と化し、川に浮かんでいた物や死体は一気に海へと流されてしまいました。この台風によって、町は再び大きく変わってしまったのです。私たちが生まれ育ったのどかで平和な広島は、人々と共に消えてしまいました。後編は8月15日号に掲載。写真。焼け焦げた山門だけが残った常光寺。 広島平和記念資料館提供。写真終わり。市では市民の皆さんから戦争体験記を募集しています。詳しくは市ホームページ、または文化国際課、20-1534へ。裏表紙終わり。